ガラテヤ人への手紙2章1節。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。パウロはバルナバとテトスと一緒に3人でアンテオケ教会、現在のトルコのハタイ県というところに位置していますが、位置していましたアンテオケ教会から700キロほど旅をしてエルサレムに登りました。700キロというと網走からですと福島県ぐらいです。1日50キロ移動するとしたら2週間かけての旅でした。エルサレムに登ったパウロたちはきっと神殿を訪れたことでしょう。神殿へ行き礼拝を捧げたと思います。神殿には一番奥の中央に至聖所という年に一度大祭司だけが入れる神との会見の場所があり、その周りに聖所という礼拝の場所、その前に庭があり、それらを取り囲むようにして、回廊、廊下がありました。その回廊には高い天井を支えるための白くて太い大きな柱が何本も並んでいました。建築的な天才であったヘロデ大王が建てた神殿はとても立派なものだったようです。かつてイエス様の弟子たちがエルサレムへやってきて、その神殿の見事さに目を見張ったことが福音書に記録されています。使徒の働き21章にはパウロが誓願、誓いを立てて祈るために神殿を訪れた記録があります。使徒の働きの21章26節。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日共に身を清めて宮に入り、この宮というのが神殿です。パウロがバルナバとテトスと3人でエルサレムへ登ったのは福音を守るためでした。自分が述べ伝えてきた福音、誠の福音が守られるためでした。誠の福音とはガラテヤ人への手紙の2章の16節。人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。人は信仰のみによって救われるのであって行いによるのではない。これがパウロの述べ伝えてきた福音でした。この福音を守るためにパウロはエルサレムへ行きました。ガラテヤ人の手紙の2章の2節。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。ガラテヤ教会には偽の福音が入り込んでいました。救われるためには信じるだけでは足りない。信じた後、洗礼を受けた後、割礼を受ける必要がある、立法を守ることも必要であると説いて回る偽兄弟たちが入り込んでいました。この偽兄弟たちはエルサレムからやってきていました。そしてこのエルサレム教会の権威を利用したんです。私たちがやってきたのはあのエルサレム教会のあのエルサレム教会から、この新しく始まったキリスト教という運動の中心地、始まりの場所から私たちは来たんだと。まあエルサレム本殿から使者であるようなアンテオケ教会、そしてその西に広がるガラティア地方の教会に、エルサレムからやってきた偽兄弟たちが割礼を受けなければと説いて回りました。そしてそれによってガラテヤ教会は大いに揺さぶられます。この揺さぶられるガラテヤ教会のメンバーに対してパウロはここで自分が述べ伝えている福音を エルサレム教会も認めたという報告をします。パウロがエルサレムに行ったとき、2章の3節、しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。ギリシャ人クリスチャン、異邦人クリスチャンであったテトスも割礼を強いられなかった。エルサレム教会はそれを彼に求めなかった。2章の6節、そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。パウロの伝えていた福音、信仰のみによって救われるに何も付け加えなかった。続いて7節以降を読むと、それどころかエルサレム教会の指導者たちはペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そしてエルサレム教会は私に、つまりパウロに与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。偽兄弟たちはエルサレム教会の権威を傘に着ていました。私たちはエルサレムから来ました。パウロの言っていることは本当でしょうかと言ってガラティア教会を揺さぶったんです。それに対してパウロは、私もエルサレムへ行ってちゃんとしたこの本部からの認可を得ているんだと。エルサレムへ行って自分が伝えている福音を述べ伝えたところ、誰もテトスに割礼をしなかった、強制しなかった。つまり割礼は必要ないんだ。パウロの伝えていた福音に何も付け加えることはしなかった。ペテロが割礼を受けた者、ユダヤ人への福音を伝えるものであるように、パウロが異邦人への宣教を委ねられていることを理解してくれました。パウロに与えられた恵み、異邦人への使徒となったことを、その恵みを認めてくれました。そして最後は交わりの印として右手を差し伸べてくれたのだと。こうしてパウロはエルサレム教会においても自分の福音が正しいものであることをガラティア教会の人々に伝えます。ガラティアの2章の1から10節はパウロがこの偽兄弟たちに揺さぶられる、特にエルサレムの権威を傘に着て物申す者たちに対して、私もエルサレム教会からしっかりと認められているのだと伝えています。それがこの2章の1から10の意図ですね、パウロの。そして同時にこのガラテヤの2章の1から10は当時のエルサレム教会の指導者たちの姿を描き出しています。主だった人たちという言葉が2節、6節で2回、9節に計4回出てきます。主だった人たち、その主だった人たちとは2章の9節で、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネと紹介しています。柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネ。ヤコブは主イエスの弟です。同じ母マリアから生まれた弟です。主イエスの弟ヤコブです。ケパとはペテロのことです。ペテロのアラム語での呼び名がケパです。ヨハネは主イエスの十二弟子の一人です。この三人がエルサレム教会の柱となっていました。 この3人エルサレム教会の牽引者として柱としての3人の姿をパウロは描きますが、特にこの3人の振る舞いにおいて注目したいのは9節における姿です。2章の9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。ヤコブとペテロとヨハネはパウロに与えられた恵みを認めました。パウロに与えられた恵みとは、パウロが主イエスから直接異邦人の使徒として召されたことです。つまり主イエスの権威がパウロにはあるということを認めた。だからパウロは神聖な正しい使徒なんだ、またその語る福音も正しいものであると恵みを認めました。これは7節では、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれたと書いてあります。まずそうですね、このヤコブとペテロとヨハネがどうしてパウロの正しさを認めることができたのだろうか。十二弟子たちは地上におられた主イエスから直接一人ずつ召された者たちです。けれどパウロは違います。十二弟子とは違うところで、ダマスコ途上でクリスチャン狩りをしている途中で復活の主に出会って使徒にされたものです。自分たちが見てないところで使徒として召された人、そしてその人が述べ伝えている福音がどうして正しいものであると受け入れることができたのか。パウロは主イエスに出会って改心し、それから3年後にエルサレムを訪ねて2週間滞在します。その時にペテロとヤコブと出会っています。しかしその後もう一度エルサレムへ登ったのは14年後です。その自分たちとは違うところで召された者がしていることをどうして恵みとして認められたか、どうしてその福音が正しいと認められたか、それはペテロがすでに異邦人に対する神様のご意志を知っていたからです。パウロがバルナバとテトスと登ってくるよりも前にペテロは異邦人コルネリオのもとへと使わされました。そこで福音を語るとコルネリオの一家はみんな主イエスを信じ、そして聖霊が注がれます。この出来事をペテロがエルサレム教会で報告したところが使徒の働きにあります。使徒の働きの11章の1節、使徒の働きの11章の1節から4節を読みます。さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。それまでユダヤ人のクリスチャンばっかりだったんです。初めてユダヤ人以外が救われたことを耳にします。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと責めた。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。それがある時昼寝をしている時に幻によって異邦人のもとへ使わされ、そこで福音を語って信じ、そして聖霊が下ったことを報告します。ペテロの結論はこうです。11章の17節、こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができるでしょう。人々はこれを聞いて沈黙し、 それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ペテロ、そしてエルサレム教会はすでに神様が命に至る悔い改めを異邦人に割礼抜きに与えられていることを知っていました。だからこそ自分たちとは違う場所で使徒とされ、自分たちとは別行動をとるパウロの語る福音が本物であると見分けることができました。2章の9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、神様の技が先にあったんです。この恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。人間というのは自分たちとは違うグループ、自分たちとは違う系列のものをなかなか認めないものです。しかしエルサレム教会の指導者たちであったこの3人、使徒団はこれを認めました。受け入れました。自分たちとは違う系列だけども認め、そして認めただけではなくて、これからも共に生きていこう、共に主を愛していこう、これからもよろしく頼むねと自分たちからお願いします。自分たちとは違うグループを受け入れること、そして自分たちから交わりの手を差し伸べていく、これが教会の柱として重んじられている人々の姿でした。これが教会の柱として重んじられている人の姿です。かつてのペテロやヨハネはこのような者たちではありませんでした。かつての弟子たちは自分たちの仲間内では誰が一番偉いか勢力争いをし、外に向かっては排他的、あなたは私たちの仲間じゃないと、自分たちとは違うものを仲間に入れない者たちでした。マルコの福音書の9章にこのことが描かれています。マルコの福音書9章33節、カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。同じ九章の38節、ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。かつてこのような者たちでした。誰が一番偉いか、十字架の直前までやってます。誰が一番偉いか。ヨハネは、このヨハネの発言っていうのはそうなんです。自分たち十二弟子、イエス様の側近であった弟子たち以外の者が主イエス、ナザレのイエス・キリストの皆によって悪霊を追い出しているのを見つけたときに、やめなさい、私たちの仲間じゃないだろうって言った時の物語ですね。かつては仲間内にあっては誰が一番偉いんだろうと勢力争いする者たちでした。外に向かっては排他的な者たちでした。しかしガラテヤの2章が伝えるペテロたちの姿は 皆に仕えるものです。主イエスが言われた、皆のしんがりとなり、一番後ろに行きなさい、一番損なところに自ら行きなさい、皆に仕えるものとなりなさい。主イエスと過ごした時間は私たちの方が長い。直弟子である自分たちが全く違うところで救われたパウロ、後輩ですよね。自ら行って自ら交わりの手を差し伸べます。復活の主イエスとの交わりが、注がれた聖霊が弟子たちを変えました。かつて主イエスが命じられたことに応えるものへと生まれ変わりました。かつてはお互いの間で勢力争いをし、外に対しては排他的であった彼らを変えたのは、主イエスの十字架の愛の技でした。復活の主イエスとの温かい交わりでした。聖霊が注がれたゆえでした。私たちもそうです。私たちも、主イエスの十字架を信じたときに、その血によって清められたものです。私たちはもう自分たちの仲間内で誰が一番偉いかとは論じ合いません。外を見たときに、あの人が私たちの仲間だろうかと、そういうことを言いません。教会の中にあっては使えるものです。私たちと違うグループが、けれど主イエスの技を成しているならば、その恵みを認めます。2章の9節の後半、それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。エルサレムの使徒団がパウロを受け入れた、交わりの手を差し伸べたのは単なる社交辞令ではありません。エルサレム教会がパウロを受け入れたのは、それは私たちが、パウロたちが異邦人のところへ行き、エルサレム教会が割礼を受けた人々のところへ行くためでした。何をしに行くか、それは福音を述べ伝えに行くためです。教会の働き、宣教の前身には、教会の主だった人たち、柱として重んじられている者たちのこの姿勢が必要です。それは、ペテロがユダヤ人のもとへ福音を届けに行くため、それはパウロが異邦人のもとへ福音を届けに行くためです。それは、私たちが、福音を待っている人のところへ届けに行くためです。私たちはもう誰が一番偉いのかって論じ合ってる、もうそんなことは後ろのものです。誰が私たちのグループに属するか、外のものをに対して線引きするのはもう後ろのことになっています。私たちも、私たちが福音を待っている人々のところへ行きます。かつて主イエスが生きておられた時、ガリラヤという田舎からやってきた弟子たち、おのぼりさんたちですね、エルサレムへやってきて、エルサレム神殿を見上げて、その荘厳さに目を奪われます。圧倒されます。マタイの24章にこのようにあります。まあ、弟子たちがですね、先生、この建物すごいですねって言ったときに、主イエスはこう答えられます。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。どれだけすごい建物もいつか崩れる。このエルサレム神殿、立派な建物もいつか崩れてしまう。果たして主イエスの言葉は紀元70年に成就します。ローマによって徹底的にエルサレムは破壊します、破壊されます。エルサレム神殿も 破壊され尽くしました。死聖女も聖女も粉々に打ち砕かれました。回廊を支えていた柱も一本残らず倒されました。現在は、イスラエルのエルサレムに壁の一部が残っているだけです。石でできた神殿は崩され、そこにあった柱は残っていません。しかし教会の柱は倒れません。主イエスが建てると言われた教会は倒れません。教会を支える柱も倒れません。まことの生ける神のおられる神殿、神がおられる場所、教会は倒れません。この2000年間、教会は倒れませんでした。数えきれない柱が支えてきた主の教会は今も生きています。主がお支えくださったからです。名もなき柱が歴史の中で立ち続けています。私たちもまたその回廊を通って神に出会った一人一人です。そして今私たちは柱です。この回廊を通って行きなさい。その先に生きた神様がおられるのですと。ご自身の命をもってあがなった柱たちが今日もキリストの教会を支え、人々を神へと導く回廊を作っています。私たちも柱です。祈りを捧げます。父なる神様、今朝はパウロが福音を守るためにエルサレムへ登り、そこで出会ったエルサレム教会の指導者たちの姿を見ました。かつてはうちにあっては勢力争いをし、外に対しては排他的であったものを、あなたは恵みによって生まれ変わらせ、柱としました。私たちも柱です。どうぞ私たちが作る回廊を通って、この恵みに預かる者たちが次々と起こされていくように御手を置いて祝福ください。また私たちが柱としてふさわしく、恵みにふさわしい振る舞いをさらに身につけていくことができるようにお導きください。ハレルヤ。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。